はい、それでは拝読いたします。神の人エリシャはイスラエルの王が衣を着裂いたことを聞くと、王のもとに人を使わしていった。あなたはどうして衣を着裂いたりなさるのですか。その男を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。こうしてナーマンは馬と戦車でやってきて、エリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使者を使わしていった。ヨルダン川へ行って7回あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元通りになって清くなります。しかしナーマンは激怒して去り、そして言った。何ということだ。私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神死の名を呼んで、この看護の上で手を動かし、サラトに犯されたこのものを治してくれると思っていた。ダマスコの川アマナやパルパリはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で身を洗って私が清くなれないというのか。こうして彼は憤って帰途に着いた。その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、難しいことはあの預言者があなたに命じたのでしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。あの人は身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。そこでナーマンは下っていき、神の人が言った通りにヨルダン川に7回身を浸した。すると彼の体は元通りになって、幼子の体のようになり清くなった。アーメン。はい、それではイスラエルの歴史298、ナーマンの信仰にというタイトルでエレボクシのメッセージを取り継いでいただきます。
はい、前回から、ナーマン将軍の信仰について学んでいます。彼はですね、サラートが癒されるために、このイスラエル人の奴隷娘の助言に素直に耳を傾けて、エリシャに会うために高価な贈り物を準備して、はるばるイスラエルに旅立ちました。で、今日はそのイスラエルに到着してからのお話です。早速解説に入りたいと思います。エリシャを訪問するナーマン、ナーマンはですね、イスラエルにまず来た時にヨラム王がいるサマリアに王宮に行きました。アラム王の紹介状を持ってるからですね、それを届けにやってきたと思います。アラモはですね、どうかナーマンのツァラと直してやってくださいってこう手紙に書いたんですよね。で、ヨラモはそれを無理難題を押し付けられたと思って、動揺しました。で、それを知ったエリシャはですね、王様に使いをやって、その男を私のところによこしてください、そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょうと。エリシャが自分が相手をします。で、ナーマンを癒して差し上げますと。で、これはこのナーマンがヤハウェの神を信じるようにためになるためのものだと言ってます。で、ナーマンがですね、エリシャの家を訪ねると、エリシャはですね、ナーマンに会おうともしないで、ただ伝言だけ伝えます。10節、ヨルダン川へ行って7回あなたの身を洗いなさい、そうすればあなたの体は元通りになって清くなります、以上そういうことを伝言で伝えるわけですね。で、次いきますね。サラトが癒されたナーマン、ナーマンはこのエリシャの、失礼とも思える対応に非常に憤慨して、アラムに帰ろうとしました。で、ナーマンが怒った理由はですね、主に2つありますね。1つはですね、エリシャが自分の癒しのために特別な儀式をやってくれると思った、しかしそうしなかったっていうことです。11節で分かります。11節、何ということだ、私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んで、この幹部の上で手を動かし、 サラートに侵されたこのものを治してくれると思っていた。はい、ナーマンには、異教的な宗教観というのがあってですね、その先入観で癒しを期待しています。ナーマンの祖国では人の癒しのために祈る場合はですね、偶像の祭司ですけれども、この偶像の祭司はこの偶像の 神の名前を大声で呼ぶ、叫んで呼ぶんですね。で、悪い幹部に手を置いてこうなんか動かして派手な儀式をやって大声で叫んでこう祈ったみたいですね。だからこの異教の祭司の方法をエリアもやってくれると期待したんです。こういうことはよくあります。以前私の知り合いの牧師がですね、教会の信徒の方、家を建てるときに地鎮祭を頼まれたそうですけども、無難に滞りなく地鎮祭を終えることができたんですけども、後でその信徒の方に聞いたらですね、彼の両親がキリスト教の地鎮祭を受けた後ですね、このやり方では物足りないって言ったそうです。清められた気がしないって言ったんです。それで神主を呼んでもう一回地鎮祭をやったって言うんですね。そう言ったんです。その牧師はですね、どうやってやったかって言ったら、地味なスーツを着てですね、聖書を朗読して説教してお祈りをするっていう、シンプルな方法で地鎮祭をやったわけですね。これ悪くないですよ、何も問題ない。大切なのは儀式じゃありませんから、神の霊が働いてその土地を祝福することが大事です。で、実際そうなったと思います。しかし未信者の両親はですね、それだけでは清められた気がしないんですね。で、私それを聞いてですね、未信者の人はそういうふうに思うのかと思って、それ以来ですね、私も普通にやってたんですけども、それ以来頼まれたらですね、真っ白のガウンを着て赤いストールをかけて琉球ガラスの十字架をやって、そしてなんかオリーブ油とブドウ酒を持ってきて、これは祝福のためのものです、これは清めのためのものですって言って、ドボドボドボドボって言ってブドウ酒を四隅にかけてですね、それで大声でわーってこれ祈りました。したら多分清められた気がしたんでしょうね。もうそれみんな満足してありがとうございますって言ってやりました。ですから未信者の人たちはそういう先入観、こうやったら 神が働く、清められるっていうイメージがありますね。だからナーマンもそういうことをしてくれると思った、エリシャが、でもしなかったっていうです。2番目に、ヨルダン川は汚くて嫌だ。12節で見てください。ダマスコの川、アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で身を洗って、私が清くならないというのかって。ヨルダン川で癒されるぐらいなら、うちのきれいな川でとっくに癒されてるわっていう。ね、確かにヨルダン川あまりきれいじゃないんですよ。気持ち、言ってる意味は分かります。ナーマンはやっぱり郷土意識の誇りというかですね、うちの川の方が全然いいよっていう、イスラエルを見下しています。それでナーマンは怒ってですね、帰ろうとします。しかし彼には最高に優秀な部下がいました。13節、これリビングバイブルで読みます。あの預言者に何か難しいことをせよと言われても、そうなさるおつもりだったのでしょ。それなら体を洗って清くなれと言われただけのことですから、その通りになさったらいかがですか。それもそうだなって言って、ナーマンはこのエリシャの言葉を素直に受け入れることにしました。それでヨルダン川に7回身を浸した。7は聖書では完全数、神の技を意味します。 だから神の御業が現れたということです。たちまちナーマンはツァラトから清められて、肌が幼子のようにピッチピチに再生されました。神の栄光が現れたということです。はい、で次2番に行きたいと思います。素晴らしい助言者9節ですね。ちょっと共同新共同訳で
第2列王記5章9節、ナーマンは数頭の馬と共に戦車に乗ってエリシャの家に来て、その入り口に立った。
はい。この表現だとですね、ナーマンは戦車に乗ったままそこから降りないでエリシャの家の入り口に立っていたということですね。これ皆さんイメージしてください。彼は玄関のドアを開いたエリシャがははーって言って戦車に乗ったナーマンにひれ伏して挨拶するものだということを期待していると思いますね。そういう光景をイメージしていた。だからこう降りなかったんです、ね、アラムはその頃強い国で、イスラエルはその属国のような状態国でした。ですがその属国のイスラエル人の預言者エリシャが自分と面会するわけですから、まあそうやって挨拶してもらうのが当然とナーマンは思ったんですね。まあ、前回ナーマンは謙遜な人だと言った。確かに根は謙遜な人だと思います。しかしですね、もうずっと長い間将軍として高い地位についているせいで、普段から人々にね、将軍様って言ってね、崇められて、まあ、ちやほやされていたと思いますね。それで、まあ、接待慣れと言いますかね、みんな周りは自分によくして当たり前、そういうおごりがですね、ナーマンにはあったんだと思います。ですから、エリシャに会うときも、いつもの上からの態度で面会しようとしました。あるですね、有名な作家の人がですね、この本に書いてたんですけど、この人は昔若い頃に社長の秘書をやっていたそうです。で、この社長がですね、今度経営者が集まるパーティーに出席するから一緒についてこいって一緒にそのパーティーに行ったそうです。まあ、当然集まってる人たちはみんなどっかの会社の社長がいるわけですよね。で、そのパーティーは立食パーティーだったそうです。みんながこう食事してワイワイガヤガヤ喋ってるときに、彼の社長がですね、この秘書である彼を呼んだ、おいでって呼んで、それであそこに生ハムがあるから適当に装って持ってきてくれって言ったそうです。それでこの秘書はかしこまりましたってこう行こうとしたら、この社長の隣にいた初めて見る人が、まあ、でもこの人も社長なんですね、どっかので、ついでに私のも頼むって言ったそうです。初めて見た人でカチンときた彼はこう言ったそうです。私はあなた様の秘書ではございません、自分で入れてくださるようお願いいたしますと、こう丁重に断ったんだそうです。それでその瞬間ですね、この人がもう顔を真っ赤にして怒りを抑えるのに必死の顔をしていたそうです。まあ、そういうふうに社長をずっとやってると慣れ慣れしいところが出てくるかもしれません。エリシャもナーマンにそういう慣れ慣れしさを、傲慢な心があるということを分かっていました。ですからへりくだるようにしないといけませんでした。
ヘブル何章何節、言うまでもなく、より劣ったものがより優れたものから祝福を受けるものです。
はい、ナーマンがどんなに将軍で地位が高い人でも、神様の目にはナーマンよりもエリシャが上です。神の祝福というのは神のしもべから、神が用いる人 その高いところから低いところに流れていきます。ですからナーマンが神の恵みを受け取るためには、エリシャに対してエリシャの権威を認めて、ははーって言ってへり下る必要がありました。でもナーマンはそういう霊的な原則を知らないで高飛車なので、それでエリシャは素っ気ない態度を取ったんです。だから前回もへり下るテストって言いましたけども、今回もへり下るテストをナーマンは受けています。でナーマンはこれを聞いてですね、腹を立てて帰ろうとしました。しかし幸いのことに、彼には有能で知恵深い部下が一緒にいたんです。その部下がですね、憤るナーマンを落ち着かせてエリシャの言葉に従うように促しました。で冷静になったナーマンもこの部下の助言に従ってエリシャの言うことに従うことにしました。そのことで彼の運命は開かれました。私たちも時折傲慢になるようなそういうものですけれども、私たちのにもナーマン将軍の部下のような存在がそばにいてくださいます。誰ですか？助け主、聖霊ですね。聖霊はクリスチャンの傍らにいて常に助言を与え、私たちがやるべきこと、行くべき道を示してくださいます。もし私たちがナーマンのようにプライドが邪魔して頑固になってなりそうな時は、聖霊がそばでですね、謝りなさいと、許してあげなさいと、歩み寄りなさい、その人を助けなさいってね、そういう心の声のように促しがあるんですよ。その御声を聞いて素直に聞けば祝福です。しかし、なんで私が謝らないといけないの？謝るのは相手でしょそうやって聖霊の促しに反発してそれを無視し拒むならば、せっかくその人はキリストのご性質に預かるチャンスを失うことになります。肉の歩みをするようになります。聖霊の促しに逆らう人は人生において飛躍の機会を失って、何度も何度も同じ失敗を繰り返す未成熟な人になってしまいます。
ヘブル3章何節から8節。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。荒野での試みの日に神に逆らった時のように。
はい、イスラエル人が固くなになったように、私たちもそうならないように気をつけたいと思います。アーメン。はい、そして最後、三重の福音。ナーマンはツァラートが清められるためにはるばるこの北イスラエルまでやってきました。アラムからイスラエルまで約700キロぐらいあります。東京から大阪よりも遠いですね。しかも電車もない。馬で行くと、ラクダで行くと、まあ、3週間ぐらいかかったんじゃないかと言われています。そこまで難儀してエリシャに会いに来たわけですから、犠牲払って来たわけですから、ナーマンはエリシャがどんなに難しい注文してもきっとやりますって実行したと思います。体が清められるためには自分はどんなことでもやる、そういう覚悟を持ってエリシャに会いに来たと思います。しかしエリシャがナーマンに伝えた内容は、ヨルダン川に行って7回あなたの身を洗いなさい、 そうすればあなたの体は元通りになって清くなります。もうとても簡単なことでした。それでナーマンはですね、そんなバカな、エリシャの言ってることを真剣に受け止めることができませんでした。先ほども言ったようにナーマンは異邦人です。異教徒です。ですからこの異教的な価値観が染みついていたんです。異教徒は偶像に願い事をするときには何時間も叫んで、時に体を傷つけてですね、大変な犠牲を払わないと祈りを聞いてもらえない。よく旧約聖書には人見ごく自分の子供を捧げるとありますね。あれもそのそうしないと、それぐらい犠牲を払わないと祈りが聞かれないんだっていう価値観からやるんです。ですからナーマンもどんな犠牲も払うという覚悟で来ましたけども、ただ水浴びちょんちょんちょんで、それには納得ができませんでした。私たち日本人もですね、小さい頃からただよりも高いものはない、そう教えられます。子供が何かただで人からもらったって言ったら、何君が悪いみたいな、怒りますね。欲しいものというものは努力して自分でつかみ取らないといけないもの。確かにこの世の原理はみんなそうです。皆さんが怠けると何も手に入りません。努力してつかむのはこの世の原理です。しかし聖書の与える救いというのは、前も言ったけど福音の三要素を信じるだけ。イエス様が私たちの罪のために死んでくださったこと、葬られたこと、三日目によみがえられたこと、この三つ三要素を心から受け入れれば、誰でも救われます。なぜそういうふうにしたか、それは救いに関して誰一人誇らせないためです。ヨルダン川の水で7回体を洗うといったら、まあ動詞になります、行為に見えますけれども、ただこれは行為じゃないんです。神の恵みを受け取るという応答です。物乞いの人がこれあげるって言ったときに、ありがとう、手出してもらって、私が手出したから自分のものになったって、まあそうは思わないですよね。受け取るためには手出さないといけないから受け取るわけです。だから神が恵みとしてナーマンに癒しを与えるときに、ナーマンはそれを信仰によって応答する。それがヨルダン川で7回水で洗うということです。だからナーマンは 100% 一方的恵みで完全な癒しを受け取りました。旧約聖書を書いたのはイスラエル人ですけれども、彼らは昔から今もユダヤ教という民族的宗教を守り行っています。皆さん知ってるか分かりませんけれども、ユダヤ教は伝道しないんですよ。伝道しません。イスラエル人だけが選ばれて救われるっていう考えが根底にあるからだと思いますけれども、でも中にはですね、異邦人で私もユダヤ教徒になりたいんですって街道にやってくる人がいたんですよ。そうすると、そこまで言うならしょうがないねって言って、それで異邦人も受け入れたわけですね。その代わり難しい試験をパスして、それでやっと改宗を認めて、その人はユダヤ教徒になれます。石積幹事っていう国際弁護士が、昔テレビによく出てましたけど、最近は見たことないですけど、この石積さんは国際弁護士をやってる中でユダヤ人と会う機会があって、彼らの生き方に非常に感銘を受けて、 日本人ですけれども、ユダヤ教徒になろうと申し出ました。そしたらユダヤ人は、お前には無理だって、いや、私は本気なんだって言って、じゃあ分かったって言って、彼を受け入れたんですけれども、試験合格するまで大変だったそうです。立法を全部覚えて、いろんな試験があって、ヘブル語もマスターして、大変だったそうですね。で、ようやく彼は今、ユダヤ教徒になっています。それほどユダヤ教というのは高いハードルを設けているのに、使徒の働き、皆さん読んでください。パウロがローマ帝国中のいろんな町に行って、ユダヤ教の街道にね、まあ、シナゴーグって言いますけど、シナゴーグに行くと、異邦人が必ずいるんですよ。しかも結構いるんですね。人気があったんですよ、この時代。ユダヤ教はさっきも言ったように、厳しい戒律を設けて、めちゃくちゃ行いを強調します。なぜ厳しい戒律なのに、人が集まるんでしょうか。人気があるんでしょうか。たびたびカルト教会が問題になりますけれども、カルト教会の被害を負った人たちの話を聞くと、人を人とも思わない。牛馬のようにこき使って、いっぱい献金もさせて、大変なことを要求するわけですね。牛馬のように扱われているのに、カルト教会っていうのはなぜかリバイバルです。そういう教会に限って人がいっぱい集まって人気があります。ルア教会なんかは恵みを強調してですね、人に優しい、みんなそうやって接するのにね、人が集まらないんですよ。きっとそれはこういうことだと思います。人の心には良い行いをして、それで価値あるものになって、神様からも人からも、あなた素晴らしいねって評価されたい。で、そしてその褒美として救いを勝ち取りたい。つまり自分の業績で義とされたい、そういう傲慢な心があるんですよ。だからそういうところに引き寄せられていくんです。しかし本当に高価なもの、価値があるものは人間が値段をつけることはできないんです。ましてや人間の犠牲で獲得できるものはないんです。その中でも最も高価なものというのは神が与える救いです。神が与える救いは御子イエス・キリストの命による何者にも変えられない尊い代価が支払われたものなんです。で、この御子の救いはですね、ギフトです。無料で提供されるものです。ですからあなたは何もしなくてもいい、ただ信じて受け取るだけで救いはあなたのものになります。そしてその高価な無償の救いを受け取った人がイエス様に従う者に変えられていきます。恵みを受けたので自分の人生をイエス様に明け渡そうという、そういうものに変えられていきます。福音こそ本当にその人を心から変える力があります。ですから私たちは何かいいことをして神を喜ばそうという姑息な態度を取らないで、ただ恵みによって神の恵みを受けて、そしてその喜びとその感謝を応答として神に従っていきたいと思います。アーメン。それではお祈りしたいと思います。